人は皆誰でも一人じゃ生きてゆけない。寄り添いつながって人生を歩んでゆく。そんな和尚の独り言。
はい、そんな和尚の独り言、8月最後の放送が始まりました。横手市平賀町吉田にあります西方寺の斎藤大円ご住職に今日も生出演していただきます。和尚様、おはようござい
は
ま
い、
す。
おはようございます。
夏の終わりを感じる、そんな今、歌を歌っていただきましたが、この歌のご説明をね、お願いします。和尚様から。
西方寺の歌のですね、
はい。
ワンフレーズというところでございましてね、つどつどですね、この放送の時の前後に、一フレーズずつ歌っちゃおうかななんて思っておりますけどもね。
歌っちゃおうかなってね、すごい軽くお話ししてくれましたが、とてもこの曲いい曲で、ね、どの部分の歌詞をこう選ばれても、すべてがこう心に、ね、皆さんの中に伝わるメッセージがすごいんですよ。
上手ですね。
いやい
い
やい
や、
や、思ったこ
素
とそ
晴ら
のままお
しいで
伝えし
す
てるんで
ね。
す
素晴ら
よ。
しいコメントだと思います。
私、歌の感想今ね、お伝えしたところで、ツイートキャスティングもこのコーナーの時間帯、ね、行っておるんです。知ってるくせに。お嬢様。そしたら、今日お嬢様すごいアクティブで、軽快なね、ポロシャツで来てくれてるんですけれども、そしたらね、皆さんね、ポロシャツでおはようございます。
おはようご
なめ
ざい
のこさんから。
ま
乃木坂さんもね、おはようございます。おお、今日はラフな格好ですな、と。
さあさあさあ。
やっぱり着ているもので、こんなにも皆さんが ね、変わりますね。
普段着を着ているとですね、案外スーパーでもわからないかなみたい
お
な
嬢
ね。
様の普段着って何、どれですか？ ポロ
まあ
シャツ？
こんな感 じ。
あ、こちらですか。
まあ普段着です
ああ、
か
普段着ですね。
ら。普段着と制服がありますけども
は
ね。
いはい。
まああ 制
れ
服の
制
時
服
はわか
か。
んじゃないですか
あ、
ね。
なるほどね。
さあさあ
そう
さあ、
ですよ
ね。でも
ね。
普段着はですね、まあ裸でなきゃ何でもいいかなみたいなね。感じでですね、そこら辺になるも着てますけども。そうするとですね、案外ね、わからないという人もいますからね。
わかるでしょ
いやい
う。こんなに特徴のあるお嬢様。
いやいやいや、ちゃんとこう隠れてこう
な
ね、歩
ん
い
で
てます
隠
から。
れるんですか？意味わかりませんけどね。いや、お嬢様、お嬢様。ちょっとメッセージたくさんいただいてて、読ませていただきたいんですけど、はい。ですね、リッチさんからもね、メッセージ。動物も同じ命、幸せになってほしいです。コロナ増えてますね。リスナーさんもコロナや気温差に気をつけてくださいね、というそのメッセージにすごく深さを感じたんですね。やっぱりこの動物も同じ命、ここに私ね、ぐっと来て。
そうですね。命は、かけがえのないもんでございますからね。
そうなんです。
その人にとってはたった一つですからね。
そうなんですよ
で
ね。
すからこの限りのある命ですから、私たちがその人生の中でですね、自分を表現できる時間というのはですね、命がある時間しかありませんのでね。
そうなんですよね。
自分を表現したいということであれば、ね、その時間の中で、ね、行っていただければね、充実するんじゃないでしょうかね。
そうですね。ほら、お嬢様、前お話しなさいましたけども、保護猫ちゃんのご家族を探してますよっていうお話しなさったことあるじゃないですか。やっぱりね、ああいう、保護猫ちゃんがいっぱいいるんですよね。ワンちゃんもそうですしね。
いらっしゃい
そ
ます
うですよ
ね。
ね。そういった中でね、お嬢様のところに、子猫ちゃんたちがいっぱい、ね、いるっていう、ここにもね、やっぱり何かしらのつながり、ご縁もありまして、ね。
私もああいうね、場面にですね、遭遇するとは思ってなかったんですね。なんとですね、お寺の境内地の庭にですね、ふと見るとですね、子猫ちゃんいっぱいみたいな、みたいなね。で、そこでちょっとですね、にゃんこちゃんとか、 ね、関わらせていただきましてというところで、ほんの、まあ、数ヶ月の話だったんですけども、いろいろこう考えさせられましたね。
いや、数ヶ月するとかなり大きくなりますよね。ニャニャ走ってましたもんね。
そうそう、手放すまでそのぐらいかかりましたけども。
そう、でもね、新しいご家族のところにね。
そうですね、ね、本当に。聞くところでみんな丸々太ってるって言ってますね。
あ、よかったですね。
そうですね。やっぱノラちゃんだとですね、なかなか食べ物がですね、厳しいということでですね、長生きなさらないそうですけども、やっぱり人に大事にね、扱われてですね、お買いになられるとですね、やっぱり、にゃんこちゃんなんかね、20歳超えてきますからね。
すごいね。そうですよね。
その命がですね、こう、なんかこう、おかげさまでですね、流れていくみたいな。健康で流れていくみたいなね。まあ、ある意味どちらも幸せなんです。
そうですね。
だってにゃんこちゃんはですね、食べ物にね、ありつけるわけでございますから。
はいはい。
その分、飼ってる人はですね、癒しをいただけるわけですからね。
うん、
この関係性というのはね、やっぱお互い 50-50 なんでしょうね。
そうですね。
その中の関係性の中でですね、丸く収まった姿がですね、にゃんこちゃんがですね、末永くね、生きながらえたというところにですね、一つのストーリーがあるんでしょうね。
そうですね、和尚様。さあ、そしてですね、ツイキャスで、嬉しいですね。
はい。
川久保さん、ゆこりんさん、お嬢さん、おはようございます。
おはようございます。
ね、本当に最近ですね、多分、お嬢様、ノリオビアガーデンを通して、このお嬢様の歌を知った、新しいリスナーの方が、たくさん聞いてくれるようになったのは確かですね。そういう手応えをなんか感じますね。人と人をつなぐご縁を、本当に結ぶお嬢様ですね。
やっぱちょっと、歌作ってよかったです、の歌を。
本当ですね。さあ、そしてここで愛理ちゃんからお嬢様へのお手紙です、
はい、
おはようございます。
おはようございます。
まだまだ暑い日が続いてバテ気味ですが、先日母の四十九日を終え、一般に四十九日を境に気持ちが落ち着くと聞くけど、悲しい思いは消えないものですね。
はいはい。
お湯の時こんな話を聞きました。天国と地獄のお話です。地獄は煮えた醤油の中で吊るされたり、針の山を渡るなんて昔話などでなんとなく理解していた私ですが、天国と地獄はワンフロアで、いいことをした人は褒められて楽しく過ごせるけど、悪いことをした人は周りから後ろ指を刺されのけ者にされることから居場所がなくなるんだよということ。天国と地獄は交わることがない別世界だと思っていたので、すごいことを聞いたと思いました。お嬢様はどんな風に考えるか聞いてみたいな。残暑厳しい中、体に気をつけて過ごしましょうねという、そんなお手紙を届いていただいております。
そうですね。お亡くなりになった世界っていうのはですね、誰も行って戻ってきた人はいませんからね。よく亡くなるとですね、黄泉の国に行く、黄泉の国って黄色い泉と書きますけどもね、黄泉とか、
はい、
だから黄泉から帰ってきた人がいないので、蘇った人はいないんでしょうね、ですから、その世界というのは、間違いなく信仰の世界なんですよね、創造であり信仰の世界なんですよね、そこに行った人方は一体どうなってるのかな、
はい、
この前お盆の話しましたけども、じゃあ神通力を持ってね、そちらの世界を覗いたら、ね、うちのお母ちゃんこんなに鬼にいじられてるんだなんて、それは何に起因したのかというと、やっぱり生きている間にですね、罪とがというものを知らず知らずのうちに私たちはですね、心に赤として溜まっていくわけですよね。その罪とがの大きさにおいてどちらに行くの、ってことを決められるんだよ、ということでありまして、だから、その信仰の世界、その創造の世界を通してですね、私たちは、今生きている現時点が大切なんだよと。ね、生きてる時間に少しでもね、いいことしましょうと、ね、悪いことしないようにしましょうということがですね、未来につながっていくんだよという一つの信仰がここにあるわけでございましてね、これは天国と地獄という話をすると、じゃあ私たちの生きてるものの願いとしてはね、亡くなった人ね、知り合いの方々はいいところに行っていただきたいと思うのが、これは人情でさな。
そうですね、
だから一生懸命私たちは手を合わせて拝むという行為をするんでしょうね、少しでもいいところに行ってくださいって、これが私たちが持って、供養という言葉を申すわけでございますけどもね、供養というのは 供給しようという言葉のですね、上と下をくっつけたという、供給というのは、供給というのは需要と供給ですよね。しようというのは、しというのは資源の資ける。要は養うということでございますね。はい、お供えして助けてあげる。お供えして養ってあげるという、うん、そういう気持ちを持って供養という言葉を申すわけですから、うん、その供養の言葉を、供養ということの心をですね、うん、少しでも少しでもお供えすると、
はい、
だから私たちお供え物とか思いしますけども、
うんはい、
ね、お供え物っていうのは確かに目に見えるものはお供えしますわな、
うんうんうん、
個人様のお好きなものだとかなんとかってね、はい、いろいろこう目に見えるものもお供えするんですけども、
はい、
もしかしたら一番に尊いのは目に見えないお供え物なのかもしれませんね。それが何かというと、あなたの心でしょうね。少しでも少しでもと、これは口では話さないけども心の中で願っているものをお供えしていく、誰も見えませんけどもね、
はい、
そんなこう見えないお供え物がですね、仏様に伝わるとですね、きっといいところに行って、そちらの世界でね、私たちを見て微笑んでくださっているんでしょうね。そういう気持ちの和合というものをですね、こう考えるのならば、供養の時間というのは非常に深いものですな。まあそんな気持ちを持ってですね、手を合わせていただけるとね、きっと仏様は物は語らないけどもね、姿は見えないけれども私たちを見守ってね、微笑んでくださってるんでしょうね。願いはただ一つだと思いますね。仏様、親先祖のね、願いというのは生きている皆さん方がね、いつまでも健康で明るく元気で生きてください。それを考えると今の時代はなかなかですね、大変な時代でございますから、
そうですね、
それこそ伝染病に負けないでね、一生懸命生きてくださいっていうのが、亡くなられたご先祖様のですね、声なき教えというものじゃないかなと私は思いますけどもね。そういう気持ちを心で感受したら、それやっぱり、実践してあげるっていうのも、これもまた一つの供養なんでしょうな。
そうですね。いや、お母様のね、四十九日が終わってすぐやっぱり気持ちが落ち着くっていうのはなかなか難しいっていうのは本当に、そう、私もその気持ちがとても分かりますが、今お嬢様からお話しいただいたね、その生きている皆さんが健康で、
明るく元気でいることですよ。
明るく元気に、そこのところをね、
そうです、
ぜひ、
その明るく元気でいるということに対してですね、今この時点でですね、なかなかですね、こう微妙な状況がですね、ここに蔓延しているわけでございまして ね、これをやっぱりどうやって捉えていって、どうやって日々につなげて、どうやって笑顔で元気で過ごしていけるのかなという考えるところが今一番のところなんでしょう。
そうですね、
1億2000万の方々が一人一人これ考えることなんでしょうけども、まあそう考えると自己判断ですね、自己判断と自己責任の中でですね、これは今時を過ごしていらっしゃるんだと思いますけども、今の状況を考えますとですね、なんかちょっとまたもりもりもりもりと感染が増えているようでございますのでね、
はい、
やっぱり今は気をつける時期なのかなと私なりは思ってますけどもね。
そうですね、なめぬこさんも健康で痛風もなく生きたいですねって。痛風はお嬢さん、お嬢様、
その、やっぱ、痛風というキーワードを聞くとですね、ちょっとまた近日のまとめますけどもね。
ですね、
ちょうどですね、2、3日前に、ちょうどお亡くなりって、今度は四十九日じゃなくて百日っていうのがありましてね、あるお宅様を拝みに行ったらですね、思い出したのがね、痛風が始まりだしたのはですね、ここのお宅様の仏様を拝んだ時からかななんて思うと、あれから100日経ったんだなって思いましてね。
しっかり思い出したわけですね。
そう、100日間戦ったという、この、今はですね、すっかり、いいと自分では自覚してますけども、実は今日病院日でしてね。
あら、これからですか。
そう、これから病院行ってね、ちょっと血を取ってね、数値はどんなもんっていうね、感じなんですけどもね、ちょっと期待してますけどもね。
あ、なるほど。それで今日はポロシャツ姿だったんですね。
この後すぐ行こうかなと思ってますけどもね。
そうですね。
そう。
はい、健康第一ですからね。
そう。お嬢さんも、数値が気になってね、夜も寝られなくなってしまうようなことがありますからね。
数値ってね、すごい気持ちがこう、私見ると乱れますね。一喜一憂しますね。数値ってね、何かしら。
だからみんなやっぱり数字で生きたんでしょうね。
そうね。
だから、数字でもって合格、不合格って言われてきましたから、ね、やっぱ数字っていうのを聞くと、そうなのかななんてね、うん、今もね、言ってね、はい、不合格ですって言われると、どうするのかななんて思ったりしてね。
あ、ほら、なめ猫さんが100日で数値を改善する和尚様っていうの
そうですね。で、ここで数値を下げといて、うん、ね、ちょっと油断してまた上がるって言ったら、もう今の状況とあんまり変わりませんな。え、もう数字はもう上り下りですからね。
安定したいですね。
そうですね。やっぱ安定するということがですね、うん、素晴らしい。安らかに定まると書いて安定ですから。
感じの番組みたい。
とこうね、で、いつでもこう変わらず、うん、平穏にですね、この場にね、来てね、こういう、トーンでね、うん、こういうトークをですね、するのが、まあ、和尚の務めだと思ってですね、はい、また、来月、9月の頭になりますけど、いよいよ、暦は9月になりますから。
そうですね。
食の秋と申しまして、実りの秋と言いますからね、食べ物も美味しくなりますんでね、はい、くれぐれも食べ過ぎに注意しましょう。
はい。
すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきました、はい、和尚様ありがとうございました。
和尚は元気で今日も病院に行ってきます
すごいいいですね、はい、はい、気をつけて行ってきてください、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、さて乃木坂さんからもですね、ビアガーデンできてよかった、22日のイベントは中止でしたというコメントもいただいてますね。そうですね、ビアガーデンできたことで和尚様もね、歌う機会がね、あり、そこから広がっていったわけですからね、和尚様最後に一言ね、うんうん、よかったですね、ま、開催できて、
次回ステージを楽しみにしていただいね
次回楽しみです。
そうそうそう、
はい、はい、ありがとうございました、